ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。2019年5月に始まったこのポッドキャストですが、2021年4月末のこの配信で第99回を数えます。女性が社会や政治、民主主義について話すというコンセプトで、いろんな女性にお越しいただいて、いろんなお話を伺ってきました。ゲストが女性だけなんで、根底にフェミニズムがテーマとしてあるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、フェミのポッドキャストにしようと始めたわけではないのです。女性が自分の意見を言いにくい世の中で、何か言うと叩かれたり否定されたりねじ曲げられたりすることが多くて、意見を言うのが面倒くさくなって、女性はちゃんと自分の意見を持っていても胸の中にしまっちゃってるんですよね。でもそうやって自分の考えを言わないでいると、何にも考えてないことにされて、何にも考えてないんだから別に女性の都合を考えなくてもいいだろうってことになっていって、それはまずいと思うようになって、でそれでまず声を上げようってことでポッドキャストを始めました。でも2019年5月から2021年4月までの間にいろんなことが起こって、社会のミソジニっていうか、根底にある女性蔑視というか、そこまでしなきゃいけない義理はないのに、社会のツケを女性が払わされている理不尽がどんどん見えてきたんですよね。で、男性には既得権益があるなってことが見えてきました。例えば40代50代の女性がほとんどの会議の場で、20代の男性が出席してます。若造ですよ。でも彼は自分の意見が通るはずだっていう自信にあふれていて、他の出席者、つまり女性が彼の意見をやんわり否定しても、彼は否定されてることが分かんなくって、まさか否定されるとは思ってないから、あくまで自分の意見を受け入れるように主張するんですよね。結局却下されましたけど、こんな風に男性はどんな場も彼らの場でなくてはならず、その場は前列にあるのだという既得権益を代々受け継いできてるんじゃないかなと見えてきました。今の社会はおかしくしているこの仕組みは変えなきゃいけないってことは分かってるけど、男性は上の世代が享受している既得権益をいずれ受け継ぐつもりでいるから、社会が変わったら美味しい思いができなくなるんで、将来の既得権益のために社会を変えるための行動を起こさないし、上の言うことに逆らわないんじゃないかなって。特にメディア、この男の既得権益っていうのはなんとなく資本主義と結びついてるような気がしてきて、でもあまりに難解で奥が深いテーマで、どうやって考えたらいいんだろうと思っていたら、実はすでにこのことをフェミニズムはずっと昔から扱ってきたんだっていうことを最近知りました。私が男の既得権益と呼んでいたものは、家父長制というもので、日本だけでなくイギリス、フランス、アメリカのフェミニズム研究者が、前世紀から資本制と家父長制にあらゆる角度から切り込んでいたんですね。本当に私は今までフェミをないがしろにして不勉強だったことを恥じています。前置きが長くなってすみません。もうちょっと続きます。斉藤光平さんの人新世の資本論が話題になって、気候危機を乗り越えるために資本主義を終わらせ、脱成長コミュニズムの社会を実現していこうという、ある意味革命が呼びかけられているわけなんですけど、気候危機っていうのは今目に見えないけれど確実に私たちの命を脅かしている問題で、本当に資本主義を終わらせないとやばい。大分岐のところに来ています。でも、資本主義の終わりを想像するより、世界の終わりを想像する方が容易だというジェームソンの言葉もあるように、資本主義を終わらせないようにするための勢力が強く、世界がっていうか、地球が破滅に向かっているスピードが増しています。本当に前置きが長くなってすいません。今回は、女性を生きづらくさせている家父長制と、気候危機の元凶である資本制、この2つのシステムの中心にある、私が言うところの男の既得権益、別名おっさん病について、 ゲストにお話を伺いたいと思います。このポッドキャスト初の男性ゲストです。おっさん病治療中で気候危機に関する活動をされているケンさんです。よろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。超緊張してます。おっさん病患者としてなんかざっくばらんにこう病気について話ができたらなと思っています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。じゃあ簡単に自己紹介をお願いします。
はい、今アメリカのテキサス州ダラスに住んでいるケンと言います。生まれは大阪で、育ちは福岡、京都の山奥、そこから京都の市内の方、まあ、市内って言ってもすごい端っこの方なんですけど、でそこが日本での最終の居住地 で、2001年のクリスマスイブにテキサス州に留学のためにやってきて、そこからずっと20年目、今年で20年目になります。テキサスの州立大学で気候変動の科学とか構成倫理の問題をメインに学んで、今はもう SNS とかブログ、あとウェブメディアのライター業を通して気候変動とか環境問題とか、それ根っこにある資本主義っていうものを絡めながら発信しています。
ケンさんが自分でおっさん病にかかっていることに気づいたのはいつ頃で、何がきっかけだったんですか？
これがね、あんまりね、だからおっさん病やと思うんですけど、おっさん病持ってる人っておっさん病であることを自覚する必要ないんですよ。男が夜道歩くの何にも怖がらなくて済むように、世の中歩くのも男って怖がらなくていいんです。例えば日本やったらすごい上下関係が厳しいから、上の人に対する恐怖とかそういうものはあるんですけど、それ以外どうせやったらもう同年代でもそうですし、もう異性になったらもう全く何も怖いものがなくて、だから何も気にせずに世の中渡ってるだけでおっさん病なんですよ。だから自分ではっきりとおっさん病って気づいたのは、ほんまに大学で環境正義の問題を勉強して、アメリカの場合やったら白人の中高年男性、高学歴、この人たちが全てを牛耳っている、この人たちのせいで世界中で不公正がまかり通ってしまっているっていうのを学んで、ああ俺そうやん、いや白人じゃないけど高齢でもないけど、今までそれに黙って乗っかって何の苦労もせずに自分はここまで来てるんやっていうので、なんかもう頭ぶん殴られたみたいに、あ俺加担してた加害者側やった。最初環境正義問題を学び始めた時は自分は被害者のつもりでいたんだけど、ちょっといろんなものを読んで話聞いただけで、あ自分は殴ってた側で、足を踏みつけてた側で、むしろ踏みまくってるやんっていうのに気づいてっていうのが一番大きかったですかね。大学で勉強してれば、あ何やってきたの今までっていう、何も考えてようこんだけ生きてきたなっていうので、すごいショック受けて目が覚めたっていう感じですね。
はい、ありがとうございます。おっさん病って男の子に生まれて育つ間にそういう価値観が育まれてしまうわけなんですよね。まあ、ある意味家族や学校でウイルスが培養されて発症するんじゃないかと思うんですけど、振り返ってみてこんな風におっさん病悪化していったなって思い当たることがあったら話してくださいますか？
ね、うちは親が両親が結構対等な関係で、まあ、それでもやっぱり共働きやったんで、どっちかというと母親の方が帰ってきたからご飯食べるとか買い物には行くとかそういう感じで、それを自然なものとして見てたのもあって、そこからもうおっさん病始まってたんやと思うんですけど、子供の頃に野球やってて、野球って上下関係厳しくって、監督の言うことが絶対 で、僕らが野球やってた子供の頃なんかもう怒鳴られる叩かれるが当たり前、自分が上になったら当然それをやって当たり前みたいな感じのとこがあったり、まあ、僕は全然叩かれたら痛いから叩きたくないっていうのがあって、自分は暴力は振るわへんかったけど、嫌っていうのは本人の責任で、嫌やったら嫌、俺みたいに嫌って言ったらいいの、なんでみんな叩かれてるのに黙ってるんやろな、だからそれ自体がもうおっさん病だよね。助けなあかんのに助けようともしんし、弱い立場のこうやめてくださいって言えへん人の気持ちが分からへんから、自分は強い立場にいた。今から思ったら、そういうのもこじらせていってた部分なんかなって思うし、あとはどうしてもステレオタイプを埋め込まれてしまうような、例えば、 テレビ番組でもサザエさんとか時代劇なんてもう完全におっさん社会、常にこう弱い立場にいるのは女性で、男は偉くって、まあ、悪役も男やけど、こう偉い人は必ず男で、で歌謡曲にしても僕すごい覚えてるのが沢田研二の歌で、なんて歌か忘れたけど、あの聞き分けのない女の頬を一つ二つ張り倒してみたいな歌詞の歌があったり、それをみんな聞いてジュリーかっこいいって、何を言ってるんやろなって今から思うんやけど、その当時は聞いててもそれを疑問に感じひんかった。だからもう完全にこう子供の頃にお産病のウイルスで自分ができてたんやないかっていう感じ。だからサザエさん、ちびまる子ちゃんでもそうですよね。もうなんかサザエさん、船さんは家庭を守って、マスオさん、波平さんは外で働くサラリーマンで、ちびまる子ちゃんでもまあ面白いけど、やっぱりじいちゃん父ちゃんが偉そうにしてて、女性はやっぱり言うこと聞く側でっていう、だからそういうのがあったり、あとは今から思えばですけど、学校とかでもなんか知らんけど女性の先生っていうのは男子生徒に対してこうすごく下から出て、男の生徒なんかただのガキンチョのくせに女の先生には偉そうにして、でも体育教師とか生活指導の先生にはやっぱり強く出れへんとか、組み込まれてる中に入っていって、それを何の疑問にも思わずにこう言ってしまう。で人の話は聞かへんから、こう女の子がこういうことが嫌って言ってもそれが分からへんし、子供やから分かろうともしひん。そういうのがあって、人の気持ちに鈍感、まあ鈍感でいられたこと自体が多分おっさん病なんですよね。全然傷つくことに対してこう繊細でなくて済む生活を続けてた、通っていった道が全部そんな感じ で関西やと、まあ、僕ら中学高校の時ヤンキー真っ盛りで、喧嘩強くないとダメとかで、こう男は強くて女は弱いみたいな、ほらもう何もかもがそのほんまに日本の家父長制ですよね。家父長制を完全にこじらせた社会っていうのが、おっさん病製造マシーンみたいな感じになってて、むしろおっさん病にならずに育っていく男の子の方が少なかったんじゃないかなっていう気はします。
それで今治療中ってことなんですけど、どんなことに気をつけて生活してらっしゃいますか？
もうとにかく人の話を聞く。今から思えばもうずっと言われてたのが、あんたは人の話を聞かへん。母親からも父親からも言われて、お前は人の話聞かへん、ちゃんと聞け。で聞かへんまんま、人の気持ち分からへんまんまで来て、学校でせっかく学んで、あ、自分は何も知ろうとしてへんかった、知ろうとしてたつもりやったけど知りたいことだけ知ってた、そうじゃなくて自分の中に全然ないものを見ようっていう姿勢っていうか、とにかくもう人の話を聞くところから始めよう。伝えたいことがあってもその人の話、その人の気持ちとかを考えて聞いた上でその人に伝わるように話さんとあかんから、まずはもう聞くっていう、一番苦手なことなんで、発信オンリーの人間やったからずっと、だからもうとにかく受信から常に言い聞かせるのは、聞け聞け、話、人の話聞け、人の話聞け。
本当ね、人の話を聞くっていうのは全男性にお願いしたいなって思うんですよね。で、あのちょっとここで私もおっさんたちって思ったエピソードがあって、会議があったんですよ。8部署ぐらいの人たちが集まってる会議で、ズームだったんですけれど、1時間っていう時間制限があるんです。で、その8部署の出てきた人たちが、それぞれが今年度どうだったかっていうことの報告と、来年度どうするかっていう計画をそこで喋るわけなんですよね。その8人のうちの、まあ、2人ぐらいしか女性がいなかったわけなんですよ。その部署の代表として出てるのが司会男性なんですよね。1時間しかない、60分しかない中で8人がいて、全員がそれを話さなきゃいけないっていうことになったら、1人当たりの割り当ての分数っていうのが分かるだろうって思うわけですよ。60分の中に8人いたら1人10分はないわけですよね。ところが一番最初に当てられた人が10分喋っちゃうわけ。それでどんどんどんどん押していっちゃって、で次の人もまた10分ぐらい喋る。全体の割合が今どうなってるのか、全体を俯瞰して考えてから発言しろよって思うし、その時間無尽蔵に全部その資源は自分たちが使えるっていうふうにあんたたち思ってんじゃないの？そうじゃないでしょ。 もう最後の方なんか一言しか言えない、もう1分も時間がなくて、それでじゃあ全体的に来年度どうしましょうかっていう話がまたそこになって、それでもってもう30分ぐらいなんか伸びちゃって、1時間の予定でっていう風になってるのに、なんでそういう、こう資源が限られている中で自分の割り当てどれぐらいなのかっていうことをもう考えてよ、本当に思いやりがないなっていう風に私はその時思いました。で、その気候危機のことなんですけれども、その資源って言えばもう限りある地球上の資源のことなんですよ。ケンさんは気候に関する学位を取られて、気候危機に関する活動 もうずっとされてらっしゃるんですけれども、あの資本性が気候危機に与える影響がすごく深刻で重大なものなんですよね。ところが資本性を終わらせたくない勢力があって、その勢力はかなり重度なおっさん病にかかってます。今言ったみたいに限りある資源をどうやって割り当てて使っていくのかっていうことを全く考えない人たちですよ。ケンさんは気候危機と資本性のことについてどんなふうに見てらっしゃいますか？
本当にね、資本主義っていうのは無限を前提にして行われているようなもんで、もう有限であるっていうことは完全に無視してる。企業と政治家っていうのは長期で物を見ないようにシステムができてるじゃないですか。議員は次の選挙を受かることしか考えへんし、企業なんかも次の四半期の利益のことしか考えずにやっていく。長期的な視点に立って物を考えへんから、企業の CEO なんて自分が CEO で居続けるために必要なことしかしないし、もう未来のことなんか何も考えてない。で、おまけに権力欲、金銭欲っていうのがもう男性の二大欲みたいなもんで、金と権力のためなら嘘でも何でもっていう。だからその中で石油産業、気候変動の一番の原因だった石油産業の CEO とかみたいな軒並み白人男性、その人らが政治家に献金して法案を作らせる。まあ言ったら石油産業が法案の草案を書いて議員に法案を出させて、で数集めてアメリカやったら共和党がもう牛耳ってやるんですけど、その議員も白人で保守的なっていう、この組み合わせでずっと来てて、でもそういう人たちっていうのはこの中間所得層、英語でいうミドルクラスを盾にとって労働者階級のためにこういうことが必要。今石油産業なくしたら雇用が減るぞ、失業者が増える、どうするんや、ミドルクラスが生きていけなくなるみたいな。弱者を盾にするだけで弱者を守ろうとはし、本当にこの石油産業と連邦議員たちっていうのがもうおっさん病が一番進化した形みたいな感じで、男性がっていうのもあると思うんですけど、僕も変化はすごく嫌いで、この資本主義を牛耳ってるやつらっていうのは変化が怖いんですよね。変化するのが嫌、今持ってるものを失うのが嫌やから、それによって何が起ころうとそんなものは関係なくて、自分たちは裕福で何も苦労しいひんから、もう気候変動がひどくなって異常気象が増えても、自分たちは異常気象が少ないところに引っ越せるだけの富があるから何の苦労もしいひん。だからもう変わる必要が全くないし、変わる必要性っていうのを全く感じてない。気候危機っていうのはそういうおっさん病の人たちが寄ってたかって変わって以下な人類も地球もこの先有限で続いていかへんのに、そんなもんを無視して変わりたくないがために出来上がってしまった人類最悪の結末みたいな感じで、本当におっさん病こじらせると人が死ぬよってよく言ってたんですけど、本当に人が死ぬっていう感じですね。これから先どんどん、
はい、おっさん病っていうのはもう人類滅亡の危機をもたらす病と言っても差し支えない感じなんですけども、人神聖の資本論のことをちょっと話したいんですけどね。人神聖の資本論は資本主義社会を終わらせて脱成長コミュニズム社会に転換ってことを言ってますよね。でフェミニズムも昔から資本性を彫刻する以外に女性解放の道がないと言ってます。あらゆる面から資本主義社会は終わらせないといけないんですけれど、でも私は人神聖の資本論で言ってる脱成長コミュニズムにはフェミニズムの視点が抜けてるような気がしました。つまりこれまで社会の男性成員は様々な制度的手続きで 女性船員の権利を排除し、共通の権益を守るために共謀してきたことの自覚、つまり男性たちのおっさん病への気づきと克服がなければ、気候危機を回避できても女性にとって生きづらい社会のままなんじゃないかなって思うんです。そのことについて、女性への配慮っていうか、その女性を参加させるためのおっさん病克服について何かお考えがあったらちょっとお話ししていただきたいんですけど。
これね、本当にデータを示して話を聞いてくれる人だったら早いんですけど、とにかくね、今あるものにしがみついてる人を引っぺがすのって結構大変なんですね。しがみつく力って強いんで、手放すと宙ぶらりになるから怖いっていうのがあるんでしょうけど、それでも男性が男性に働きかけていくしかないと思うんです。最終的には女性が何を言っても、特に日本なんて女子供が何を言ってるんやっていう世の中なんで、男性がお前聞けやっていうふうに働きかけていくのが大事だと思うんですけど、とにかく形だけでも最初はもっと女性を参加させるじゃないです。女性に参加してもらう、女性にリードしてもらう必要があると思うんですね。例えばアメリカで環境正義、気候正義って分野で活動されてる方たちっていうのは、すごいちっちゃなコミュニティレベルとかローカルの自治体レベルで動いてる方が多くて、そういう人たちの中ってほとんど女性なんですね。やっぱり地域で何か問題があって、問題に直面して解決しなあかんって思う人って女性が多いんで、家庭に影響したり家計に影響したりとかするんで、コミュニティで子供を育ててみたいな感じになるんで、コミュニティベースで問題を解決するってなったら女性が解決に乗り出すっていうのが多いんですけど、大きい環境団体とかそういうのになってくるとまだ3割4割ぐらいしか女性が参加していない。それもそういう環境団体のトップになるともっと女性の割合っていうのが低くなってて、で国際レベルになると国連の気候変動会議みたいなのあるじゃないですか、毎年のように。ああいうのって参加してる女性って 40% に満たないんですね、各国の代表で来る人たちで。その上に輪をかけて女性がトップの国っていうのが20何%ぐらいしかないんです。要するに女性が男性よりも影響を受ける気候危機っていう問題で、問題を解決しようっていう政策を決めていく場に女性が少ないのに、女性がリードしてないから解決するわけがない。でこれ分かってるんですよ、国連も。少ないの指摘散々受けて、でも増やしますって、もう前回より 1% 増えましたとか、そんなふざけたこと言ってるぐらいやから、もうこれは完全に半分ずつにしましょうとか、もう問題を作る側の人間なんかおらん方がいいんやから、問題を抱えてる人たちにより参加してもらう、最初は形だけでもいいから入ってもらったら絶対結果出ると思うんですね。結果出たら納得せんと仕方ないですし、例えば今回の気候危機とつながりがあるっちゃあるんですけど、コロナの危機とかでもニュージーランドとか台湾とか女性がリーダーの国ってちゃんと早めに抑えたりしてるじゃないですか。経済よりも国民の命とか健康を優先して、そっちの方が大事だから、もうちゃんと経済一旦きっちり止めて減らしてからまた開けて、そういうふうに結果も出てるんで、女性にもっと最初は形だけでもいいんで参加してもらって、そこで結果は絶対出るんで。っていうか、ここまで何千年か男社会できて、これでしょ、もう失敗じゃないですか、これ。男社会の失敗っていうのが出たんやから、2000年男はどっか行って、2000年女性に任せたらいいんです。で、それから考えよう、次のことは。日本みたいに、ちんたらちんたら女性をもっと政治に参加させるとか言うねんと、もう、立候補する人はもう半分は女性じゃないとダメ、国会議員の半分は女性じゃないとダメとか、そういうのを決めて無理やりでもやっていくのがいいと思います。じゃないと結果が出ないと変わらないっていうなら、結果を出せば。
はい、ありがとうございます。すごい力強い言葉で励まされる感じなんですけど、その小さなコミュニティレベルではその女性が中心になってやってるっていうことで、まあ、私も自身もその地元での活動とかを取材したりしている中で、まず足元から女性が中心になってやってて、そこで実績を積めばもうちょっと大きな自治体レベルのところに進出する。でも そうは言ってもやっぱりある程度の自治体レベルまで来るとそこにやっぱりボーイズクラブがあって、そのボーイズクラブの方がもう断然大きいんですよね。まあ、民主主義は多数決でもあるわけだから、そこの、 あの大多数を占めている 80%、90% を占めている男性の方の内部からの意識改革っていうのが必要なんですけれど、ケンさん自身 どう思いますかね、そういうケンさんみたいな男性が、分からないおっさんたちに分からせる、気づかせる、あ、自分たちおっさん病にかかってるっていうことを気づかせるためにはどんなことしたらいいかなっていうふうに思います。
難しいですよね。まず話を聞かへんのがおっさんの病の特徴やったりするんで、一番いいのはやっぱ若い子たちですよ。若い子が僕みたいなおっさんを見つけて巻き込んでいくっていうのはありかなと思います。アメリカで例えばあのグリーンニューディールっていうのがあって、それはもともと若い世代が作った政策案みたいなのをバーニー・サンダースってあのじいちゃんに持っていって、そこから広がってるみたいなところがあるんで、バーニー・サンダースってすごい若い世代に人気があるんですね。もう不思議なことでも、あの人はもう若い頃から今のまんまで理想ばっかり追い求めて理想ばっかり語り続けてきた人なんで、若い子たちの気持ちが分かってあげられる。それが形になるために妥協することを知らんので、でもこうずっと言い続けてたらそうかもって思う人たちは出てくるはずだし、あくまでもこう理想を貫いていくような人は必要なんで、本当にね、こうおっさん病、元おっさん病、まあおっさん病治療中の人が話していけば、全員が全員おっさん病じゃないと思うんです、その集団の中で。おっさん病にもこう重度軽度があって、軽いおっさん病の人やったら関わっていく中で、いやほんまは俺もそう思ってたんやけど、日本のこの縦割りの中ではそういうこと言えへんやんみたいな立場の人とかがくっついてくっついてちょっとずつ大きくなっていけると思うんです。だからとにかく中から誰か一人でもいいから強い意志を持った人が、お前それおっさん病やぞ、お前もおっさん病、お前もおっさん病、お前らみんなおっさん病やからっていうのを言い続けることができれば変わるきっかけにはなるかなって気しますね。大変やとは思いますけど、僕はできます。
本当に身近なところで話をするっていうことがもう肝なんですよね。肝だなっていうことをもう改めて確認しました。おっさん病患者、特にあの高齢の重篤患者が最近多く見つかってて、個人的なレベルでは、まあ、ケンさんのようにおっさん病を克服しようとしている男性、特に若い層で増えていることを実感してるんですね。あのこのおっさん病っていうのは、まあ、生活習慣病みたいなものだと思うんですよね。やっぱりこんな生活態度してちゃいかんというあの自覚が生まれて、生活態度を改めることによって治癒の方向に向かっていくんじゃないのかっていうふうに思うので、ケンさんには引き続き治療と啓発に取り組んでいただきたいと思います。今回は貴重なお話、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。なんかお話できてよかったです。どうしてもね、あのそんなにこう女性の立場で考えようとは思ってもやっぱ女性じゃないんで、どうしてもおっさん入ってくるんですよね。おっさんから見た女性の視点、どうしてもそこにフィルターができるんで、今おっしゃったみたいにこう内部からっていうのは大事ですし、こうおっさん病ってまあ言ったら中毒みたいなもんで、リハビリが必要なんで、できるだけちょっとずつリハビリ手伝っていけるように、まあとりあえず僕はもうあのあおっさん病、おっさん病、うるさい、うるさい、うるさいって思われる存在にこれからもなっていこうと思います、はい、それありがとうございました。今日楽しかったです。
ありがとうございました、はい。